みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。男だったら一つにかけるという、あの時代劇なんかでおなじみの銭形平次、ご存知だと思いますけれども、あの人の職業ってなんだか覚えてらっしゃいますか？実はね、あれ岡っ引きというんですね。あの南町奉行とか北町奉行、あの同心と言われる今でいうとこの警察官の下働きみたいな、そういう立場で、まあつまり今でいうとこの私立探偵みたいなもんらしいですね。もちろんあの時代劇なのでフィクションだったりするんですけれども、あの岡っ引きが常に手に持っているのが実手というあの武器でございますね。あれで刀に立ち向かったりなんかするんですけれども、さらにその上銭形平次は自分の投げた銭で犯人を捕まえたりやっつけたりする、今で言うと大変な危険人物でございましてね、あのコインを硬貨を投げつけるという、今だったらどういう風になるんだろうと思ってね、500円玉あたり痛いかなと思ったりするんですけれども、できればね、私追いかけられる立場としては札束を投げていただきたいと、ね、ボーンと投げられて拾ってみると中が白かったりなんかしまして、今日はそんな銭形平次についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。お札投げられても痛くないですね。ひらひらひら、
ついついね、そのお札を見て足を止めてしまうわけですよ。
そうか、それで捕まっちゃうっていう、罠ですね。
落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。今週は2つ目、立川吉祥さんによる創作落語新銭形平次を披露していただきます。お楽しみに。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では八っちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなど相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ、立川吉祥でございます。今週も一席お付き合い願いますけれども、ひふみよいつ、はあ、平常親分、親分、今日もこれひょっとして赤字ですか？ああ、今日は八門の赤字だ。ああ、八門ですか。ってことは下門線が2枚。これ通算でどれぐらい赤字なんですか？いやもういいよ別に。教えてくださいよ。じゃ銭形平次始めてからこれまでどれだけ赤字なんですか通算で。いやだからまあ、13と2分。え？だ、13両と2分だ。13両と2分？はあ、ずいぶん投げましたね。だって13両と鈍ったら指紋線を1万枚以上投げたことになりますよ。もういいよ別に。やっぱり親分あれですって、あのもう少しちゃんと探しに行きましょうよ、ね、表も明るいですからさ、このだっと探したら見つかりますから。もういいよ別に、行きましょうって探しに。いいよ、だって最近なんかもうバレてるもの。なんかの銭形の親分、ぬすっと捕まえた後で投げた銭を回収しに行ってるって、なんかもうこの間もさ、草むらを血まなこなって見てるところバレちゃったんだよ町民にさ。これ恥ずかしいよ。恥ずかしくなんかありませんって。だって親分はぬすっと捕まえてるんですから、胸張って探しましょうよ。もういいよ、もういいさ。なんか俺もう銭形平次やめよっかな。ちょっと何言ってんですか。だってもう俺金ないもん。だってあれだけあった金もさ、もう残り1両切ってるからな。いやだからこれからもっとちゃんと真剣に探したら赤字減りますから、いや手伝いますから。だからもういいよ。だそれに親分、あのね、いつも言ってますけども、まずはあれをよしましょうよ。あの現場についてさ、真上に1枚ポーンって必ず投げるでしょ。だから1枚無駄ですから。いや違う、それは違うんだ。あれはな、必要なんだ、必要経費だ。 あれはまず1枚投げることによって、あ、銭形平次が来たなと、のろしみたいなもんだから、あれは投げたいんだ。いやでもあの無駄な1枚が積もり積もってね、13両と2分になってる気がするんですけれども。それ言ったらさ、八、近頃お前に言われた通りだ。できるだけ盗っ人野郎がな、壁を背にした状態になるまでは投げてないからな。外れてもまあ壁に当たるから、ずいぶん回収率上がっただろ。いや確かにね、親分、外れた金は見つけやすくなりましたけれども、ただね、あれはよしましょう。なんでなんでって、だってな親分、いいですか、あれね、盗っ人が壁を背にするまで最近こう投げるふりをしてどんどん追い込むでしょ、かなり長い間ね。あれ近頃盗っ人連中にバレてますよ、これ銭形の親分、投げるふりばかりであんまり投げてこないぞって、これバレてますから。もう、うるさいよガミガミお前は。あとね、現場に着いたらまずか準備運動するのやめましょう。こうなんか肩ぐるぐるしたりとかさ、もうね、着いたらパッと投げた方がいいですから。じゃ肘が痛いんだらって、まあ、1万枚以上投げたらお前もうこれ肘が上がらないんです近頃はさ。だなんか横投げに変わっただろ最近、あれでちょっとなかなかな命中率も下がってるしさ。でもそれもさ、お前に俺も言いたいことある今日は。何です？何ですじゃないよ、この間お前言ったよな、親分、いっそのことを元から持っていく枚数を減らしたらこれ赤字も減るんじゃありませんかって言ったよな。と言いましたよ。だから俺あの時な、確かにそうかなと思ったから5枚だけ持ってこう現場に行ったよ。そしたらどうなった？現場ついてみて驚いた。盗人が6人いた。これ1枚足りないじゃないかこれ。いやでも親分、あの時は見事でしたね。投げ終わった銭をすぐ拾ってまた投げるってね、あれは見事でした。でもあんなのも恥ずかしいしさ、なんかみんなゲラゲラ笑ってただろあれ。ねえ、あとあれだお前八、なら見てみろ思て、長屋の連中あれどうにかならないのか。今日もだよ、ずっと玄関先にもうあいつら待ってんだよ俺が現場に行くのをさ。あいつら俺が現場行くとこついてきてさ、ゾロゾロゾロゾロな。で投げ損ねた銭をもうその場ですぐ拾うんだあいつら。しかも近頃なんかあいつらさ、俺が盗っ人に投げた銭をさ、もう直接取ろうとしてくんだあれ。これ直接は違うだろう。いや一回地面ついたら俺もまあまあしょうがないかと思うけどもさ、直接捕まえたら嫌だしさ。で近頃あいつら随分暮らし向きもいいだろあれ、まあ、確かにそうですね。近頃親分のことね、まあ、銭形平次っていうよりも足長おじさんって呼んでますからねあいつら。だもういいよ、もういろいろ考えたけどもさ、俺もうちょっと銭形平次やめるわ。あもう金もないしさ、ちょっともうやめにするわ。ちょっと そんなこと言わないでくださいよ。やりましょうよ銭形平次。もういいや、肘も痛いしさ、もう銭もないし、もうちょっとやめるわ。そんななんかもう投げやりになったらダメですって。俺も一生懸命考えますから、なんとか続けましょうよね。なんか考えたら方法ありますから。さあさあさあ、じゃあみんないた、親分呼んできた。じゃあもうこっち来るんか。よし、じゃあ頼むぞ盗っ人役な竹、ちゃんと逃げろよお前な。銭形の親分に1枚でも多く投げさせたらその分おめえの割り前も増えるからな、ちゃんと逃げろよ。よし、じゃあみんな位置についてな、位置にな。さあ今日もたくさん拾うぞ。あ、来た来た、銭形の親分だよ。待ってました親分、今日も頼みますよ。さあさあさあ、みんな広がれ広がれ、さあ来るぞ来るぞ。あれおい、これの親分銭投げずに馬だれになって盗っ人をタコ殴りしたんぞこれ。一体これどうだこの野郎、この野郎、盗みなんかしやがってこの野郎、許さねえこの野郎。ちょっと親分、どうしてそんなことするんですか。銭形平次なんでしょ、銭を投げなくちゃダメですよ。銭使ってくださいよ。ん、銭を使ってくださいよ。よく見てみろ、小判を握って固めた拳で盗っ人をタコ殴りにする、これが新しい銭形平次の形だ。
立川吉祥さんがこの番組のために作ってきてくださいました創作落語新銭形平次でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
近所の皆さんがお金を拾いに来ちゃった。お師匠さんの談笑さんから見てどうですか今の話は。
なんだろうな、みんなが知っているキャラクターのその裏の真実だとか、うん、ね、赤裸々な、お台所事情なんていうのはね、やっぱりこういうふうに明らかにこう台本にすると面白いですよね。ああ実際そうだろうなって拾って歩くよな、うん、そういうような、う
ん、確かに。でこれネタ作ってからちょっと調べてみたら、うん、多分その小説版とか読むとなんか冒頭の方はなんかその本当に銭形平次が拾うっていうなんかシーンもあるみたいで、うん、なんかまあ確かにやっぱ拾うよなってのはそれは投げっぱなしは
あそっかよくない。あそっかそっか、はい、え投げる前じゃなくて、あ
投げる前
投げるために拾って集めて持ってないんです最初そうじゃないんだ、
逃げちゃいます、まあ落語の中に投げた銭を自ら拾いに行くっていうシーンがあったんですけど、はい、師匠さんは もったいないなと思っていろいろ大事にするようなタイプなんですか？
そうですね、なんかやっぱもともと関西出身なんで、はい、まあ、どちらかというとやっぱそのお金とかに関しては細かい方なのかもしれないですけれども、
節約家、
うん、ただ一方でなんか飲んだりしたらバーってなんかわけわかんなくて使ったりするんで、なんかバランス自分でもわかんないんですけど、うん、ただ今これ考えてたらね、確かにもったいないというか、まあ億劫だとかっていうのも理由かもしれないですけども、洋服をまずほとんど買わないんですよ。もうほぼほぼ同じ洋服をずっと着てるんですけども、だからズボンなんかこれもう基本1本で勝負してて、あとまあもう1本まあ1か8かダメな時にありますけども、基本2本、まあね、ずっとこのジーパンで、でこれもそのね、まあ、師匠の前でもずっと履いてるんですけども、多分まだバレてないんですけども、お尻のところ破れてるんですよ、股下というか今はもう。ただこれもバレなかったら、結構これも見てもらったらがっつり破れてるんですけど、この、うん、ただもうバレない以上は、まあ、破れてないと同じだなと思ってるんで、このバレたら買いに行こうっていうなかなか確かに今自分で気づいたけど、ちょっともったいない賞というか。
いやでもね、おしゃれな顔してたら通るかもしれない
ですね。本当の股下ですから、これもう一番惜しいところが破れてますから、これねでバレたら行くんですけど、うん、今のところバレてないんで、うん、ずっと、はい、もう 2,3 ヶ月破れたまんま、はい、履いてますね。
さ、財布の中に小銭が溜まっても気にならないタイプ、はい、それとももう小銭はどんどん必ず使っていきたいタイプ？
あ、でも小銭は一応ね、細かく使っていきますね。
本
当だ、なんか7円とかだったら12円出して5円もらうみたいな、ちゃんと枚数を少なくするためになんかやっちゃいますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ほら人によってはそういう小銭をジャラッというふうにね、貯金箱に貯めていくだとか、ね、募金にジャーンって入れちゃうっていう人もいるけれども、うんうんうん、そう、私もね、そう食べたくないタイプなんですよ。そうそう、
こまめに、
うん、で1円玉が6枚以上あると私の財布は今負けてる
状態。そうそうそう、わかります
うまく使えてないと、
うん、10円玉が8枚もあったりすると、うん、これは負けてる状態なんですよ。
負けてるって、うん、勝負なんですね、うん、日々どうお金を出すか。
なんかそういうアプリみたいなのがあって、それこそなんかこう、ね、パート電車見てたら、その横に座ってた子供がなんかそのお勘定、お会計をするアプリで、うん、お会計しながらなんかいかに財布から合理的にその小銭出すかみたいな、うん、なんか一生懸命やってて、なんか
それ実際のお会計の現場でもないのにアプリの中でやるの何をしてんだよそんなの。
いいなと思って、ね、頑張れと思ってなんか、ね、応援してましたけどね。
談笑さんは割と物持ちがいい方ですか？
いい方というか、あんまりこだわらない方ですね、やっぱり私も、うん、一度ポンと買ってしまうとしばらくの間使っていて、で神様なんかにもいい加減にこれどうにかしたらって言われて買えるぐらいの。
あ、じゃあこうにお弟子さんとお師匠さんと似た感じはありますね、そういうものに対して。
落語家の方ってあんま浪費する、めちゃくちゃ浪費する方か、うん、一方でまあまあ、あんまり使わないかみたいな、なんか両極端な気がします。
そうそうそうそう、そう、割とね、もう名の通ってるお師匠さんなんかでもね、うんうん、えっていう格好じゃない
んだよ。普段着は。
そう、うん、この お師匠が、この立派な新内の大看板の師匠が、なんでスウェット上下なんだろう。そう。
なるほど。
うん、
で結構使われる方は どんなタイプ方がいらっしゃいます、言えます？
車にこだわったりだとかね。
そうですね、はい、
うん、
やっぱりもう服装もおしゃれですし、
そう、着物もお金かけるしね。
着物はそうですね、
うん、果てしなくかかりますから、
はい、そう、
でも触ったら分かるんですよ、その畳む時にその後輩が
生地が、ま
あ、これはちょっとやばいと、汗とか落としたら本当取り返しつかないので、うん、はい、もう一番注意、最新の注意払って触るみたいなのありますね。
どれぐらいするんですか、本当に高いお着物っていうのは。高いのは、
うん、反物の段階でうん百万とか、反物だけでですよ、
はい、それ仕立てて、
そうですね、それをさらに仕立てて、だから前座さんが着物を扱うときね、師匠の着物なんか畳みますけど、うん、あれは絶対手のひらで扱っちゃいけないんですよ。
あ、何で扱うんですか？
そう、指先か手の甲、うん、そ
う、油がついちゃうんで、
つかないよ、
はい、
そう、
でまたいいやつ、ほんとすぐなんか指紋見えちゃうから、そう、だからそういう場合はできるだけなんか自分が畳まずに後輩に畳ますみたいな、なんかも
その
現場から離れて、
そう、
もう、ね、いい着物がね、よくシワになりやすかったりするんだよね。なんで高いくせに機能低いんだよそれ。
そうなんですよ、だから安いやつはなんか折り目がきっちり見える、逆に、うん、もうここが折り目ですと分かるから、もうそれに沿っていったらいけるんですけど、綺麗なやつはやっぱもう滑らかすぎるんで、これはもうどうにもならない時ありますよ、
ね、歯舞台みたいなやつね。
さらっと。
まあどちらかというとじゃあ節約志向ということなんですが、はい、その吉祥さんの落語を生で聞いてみたいなという方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、はい、近々ありますか？
ありがとうございます。7月の29日ですね、こちら談笑一門会という、
うん、あ、で ということは談笑さんも、は
い、そうです。翔も出て私と、あとまあ弟弟子の庄司というのと、まあ、前座と4人が出る会がありました。こちら吉祥寺の武蔵野公会堂で、19時スタートでございまして、一般は2,500円当日券のみですけれども、学生さんが1000円なんですよ、
これはちょっと師
匠、
ね、
の落語も込みで1000円はなかなかない価格なので、ぜひぜひ ね、で今月師匠が、佃祭りっていうあまりやられない演目というか、
そうだね、
かなり貴重なネタなんで、ぜひぜひね、
取りに行きたいかなと、はい、もう吉祥寺の駅から歩いて1分2分ぐらい
だもんね。そうですね、まあ、行き近なんで、
はい、ぜひぜひ、は
い、いらしてください、
楽しみになさってください。さあ、立川吉祥さんには来月も出演していただきます。
ありがとうございます。
また新しいの作ってきて、
頑張って考えてきます、
はい、よろしく。
ありがとうございます。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。さて、談笑さん、
はい、
先週投資商品を選ぶ際の大事な3つのポイント、グロ・ブン・チョウというキーワードを取り上げましたが、
はい、
今日はグロ・ブン・チョウの文のお話をしたいと思います、まずは銭形平次さんが銭をパパッと投げる姿をイメージしてみてください、
銭形平次パパッと投げる、何だろう。
答えは分散投資です。投資は一つのものに集中しないで、いくつかに分けて投資した方がリスクの低減が期待できますよということです。
なるほど、分散ね。つまり株式だけではなく債券も買わないとねという意味ですか。
はい、それも分散投資です、株価と債券の価格は表裏一体の関係にあり、債券価格が上昇すると株価は下落する傾向にある、また債券価格が下落すると株価は上昇する傾向にあると言われています。両方持っていればどちらかの値段が下がっても大きな損失を被ることは少ないですよね。投資の格言に、卵は一つのカゴに盛るなというのがあります、一つのカゴに卵を全部持っていると、そのカゴが落ちた時、卵は全部割れるかもしれないけれど、他のカゴにも持っていれば全てが割れることはないということです、
なるほど、分かりやすいですね。
他にも投資するタイミングを分散するというのも大事な分散です、
投資商品の分散と投資する時期の分散ですね。
今日は分散投資のお話をお届けしました。みずほ証券のホームページに分かりやすい解説が出ています。ご興味のある方はぜひアーカイブページのリンクからご覧ください。このコーナーではみずほ証券から初心者の方にも分かりやすい投資についてのお知らせをお伝えしていきます。
わみずほ。
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い、誠にありがとうございます。お金にまつわるということで、今日はなぜか銭形平次という、はい、幅広いですね。
そうですね、
面白かった。
ね、本当に銭形平次がこうお金を草原の中で拾ってる姿なんかも頭に思い浮かんで、
ね、若い人だと銭形平次ってどのくらいまでわかるんでしょうね。結構あのリメイクで続いてきましたけど、高校生ぐらいまでわかるのかな。
でも私も時代劇自体を一生懸命見たことはないけれども、まあ、やっぱり父親が好きなので、なんとなく目には入ってるんじゃないですか ね、皆さんね。
なんとなく5年10年ぐらい前、時代劇って廃れかける雰囲気ってありましたけど、また映画だとかね、たくさんやってますよね、そうそうそう。この間も言われましたよ、あの時代劇の映画出てますねなんて言われて、あれはダンシュンさんの方私の兄弟子だ
先ほど放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージもお待ちしています。さて、談笑さん、来週は、
はい、来週はですね、私立川談笑の創作落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い、誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と、
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、 契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。